ヨハネの福音書の連続の公開の章例を前回から始めておりますが、今日は一章の6節から10節を主に学びたいと思いますけれど、6節から9節を主に学びたいと思いますが、前後関係がありますので、ヨハネの福音書1章の4節から10節を読ませていただきます。ヨハネの福音書1章の4節から10節までを読みします。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。今日はこのヨハネ福音書の1章の4節から9節、まあ、10節も少し関わりますが、の御言葉を通して光ということ、この方が光であられる、光がおいでになったということを中心に聞いてまいりたいと思います。キリスト教は驚くべき事実ということが結局一番中心にあると思います。この世の誰も考えたことがないようなことが本当はあったのだと。それは神様の御子が本当に、そしてこの世を救う、この世の誠の王なる方が本当にこの世においでになったのだということです。近代の誤ったキリスト教は、イエスという人は実際世にいたけど、この世の中にイエスという人はいたけど、それは普通の人だった。そしてそのイエスという人を神様の子を救い主、またキリストだと信じたのは教会が信じたんだ、教会が勝手に信じたんだ、だから教会の人々の心の問題でに過ぎないのであって、歴史的事実としてはイエスという人間がいただけだというふうに近代のリベラルは考えます。多くのキリスト教会はそう考えています。それは根本的なキリスト教ではありません。まあ、私たちはそういう教会も、例えば使徒信条のような信仰告白をしていたり、で部分的にはイエス様を心から信じている部分があったりしますから、だからどの教会も完璧ではありませんので、そんな不完全な教会も我々は完全に否定しはしませんが、それでもそのはっきり言えば、根本的には異端が支配していると言わなければなりません。異端どころか反キリストが支配していると言わなければならないと思います。本当の聖書の教え、イエス様の教えは、驚くべき事実があったということが根本です。つまり神様の御子が本当にこの世に来られたということがあるのだ、 イザヤ書の53章の一節のところでそのことが予言されています。私たちの聞いたことを誰が信じたのか、主の御言は誰に現れたのか。その15節のところでもです。そのように彼は多くの国々を驚かす、王たちは彼の前に口をつぐむ、彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。やがておいでになる救い主はまだ聞いたこともないような方がやってくる。まだ告げられなかったこと、誰も信じられないようなことが起こる。イエス・キリストはそういう方です。驚くべき福音と言われるその驚きはそういう意味です。本当に人間が誰も考えられないようなこと、それがあったということを信じるのがクリスチャンです。ヨハネの福音書はその方のことを言葉なる神様だとおっしゃるというふうに言っています。言葉なる神様、その方がこの世に到来された、おいでになった、驚くべき事実、本当にそういう方がおいでになったのだ、その方のことをこのヨハネの福音書は詳しく語っています。言葉なる神様という言葉でまずその説明を始めます。偶像の神々、人間が作り出した神々と違う本当の神様、言葉なる神様で、一章の一節から五節この前いたしましたが、そこでこの方が言葉であられるということについて三つのことを聞きました。一つはこの方が愛の言葉であるということでした。一章の一節のところで、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、神と共にあったという共にという言葉はギリシャ語ではプロス、トゥーという用語が使ってあります。言葉を使ってあります。言葉は神に対してあった、神と対面してあった。だから言葉なる方が誠の父なる神様と対面したおまじわりの中にいたというようなことを表しています。そしてその言葉なる方も神であった。これは本当に交わりの中に愛が満ちていらっしゃる、そういう三位一体の神様のご本質を表している言葉です。この言葉なる神様っていうのは私たちに語りかけてくださる神様です。語りかけてくださる神様ということは愛の神様です。そしてそのご自分自身の中に父なる神様とこの言葉なる神様との間の対面する深いお交わりがあって、そこに愛があって、そこから全ての愛が私たちに出てくる神様です。だから言葉なる神様とは三位一体の神様、そう言い換えると本当の愛の交わりの神様、そして私たちを愛してくださる神様。まず言葉の神様は愛の言葉の神様でした。2番目にこの前語ったのはその3節のところです。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。言葉なる神様は力の言葉の神様です。その言葉がすべてのものを作っていきました。ギリシャ語にレーマという言葉を表す言葉がありますが、これはその日本語で言霊という言葉がありますけども、本当に言葉、力がある、不思議な力を持っている言葉。言霊という言葉は偶像的な意味がいろいろあると思いますからふさわしくないかもしれないけど、とにかく言葉なる神様は力の言葉の神様です。世界を作りになった神様です。一切は何もないところから言葉によってできました。だから全て、言い換えると全てのことの前に 霊があられたということです。霊的優先ということを表しています。目に見えない霊なる神様が、言葉なる神様がいらっしゃって、その目に見えない神様の力の言葉がこの世界のすべてを生み出し動かしている。だからこの世界はこの見えるものによってなり、また動いているのではなく、その背後の霊なる神様によって、その霊なる神様の力の言葉によって作られ動いているということが2番目に言われます。だから神様は力の言葉なる神様です。3番目に、言葉なる神様、愛の言葉の神様、力の言葉の神様、救いの言葉の神様。3番目に、救いの言葉の神様です。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。人のという言葉が出てきます。この言葉なる神様は、その中に命がありました。この命については今日また詳しくさらに味わいます。で、その命は人間の光でした。人間はその罪と滅びと死の闇の中に暮らしています。この世界はその霊的な、まあ、暗黒の中にあります。それに光をもたらし、そして人々を命に導く、その神様でした。だからこれを言い換えると、救いの言葉の神様でした。そして今日の4節から9節10節のところは、この救いの言葉の神様のことがいよいよ詳しく説かれていきます。だから本当にヨハネ福音書はこの言葉なる神様、なわち私たちに語りかけて、愛して語りかけてくださる神様、ご自分自身の中に三位一体の愛の交わりを豊かに持って、そして世界をお作りになった力の神様、そのような言葉なる神様がこの世界にいらっしゃるということをまず宣言して始まりました。そしてこのヨハネ福音書はこの言葉なる神様のことを、特にその方が愛の、救いの言葉なる神様としてこの地上においでになってお働きになったということを詳しく語っているのであります。だからイエス様のことを、人間イエスという言葉を現代の人たちは不信仰にも言います。まあ、イエス様は確かに人間でした。だけど人間イエスという時に、イエス様は人間に過ぎなくて神ではないというニュアンスが出てきます。だからヨハネ福音書は、いや福音書全ては人間イエスのことを語ったものではありません。これは誠の本当の言葉なる愛の神様が、本当に驚くべきことですが、この地上に本当においでになったということを語っています。ヨハネ福音書はそれを詳しく語っています。マタイ・マルコ・ルカの教官福音書は、そのイエス様がおいでになって何をしてくださったかを、本当に事実を正確に語っています。ヨハネ福音書はさらにその中でイエス様のおっしゃったこと中心に、詳しく詳しくこの言葉のある神様、救いの言葉のある神様はどんな方だったかということを詳しく語ってくださるのです。さて、その救いの言葉の神様について、その方が この世に本当においでになりました、この愛の力の、そして救いの言葉の神様である方は、まあ、三位一体の御子なる神様でいらっしゃるわけですが、さっきも言いましたように、誰もこれを、こんなことが起こるとは考えてもみなかった。本当の神様がこの地上に人となって現れるとは誰も考えていなかった。この言葉なる神様が、愛の神様がまさに人となってこられて、私たちに言葉を持って事実語りかけてくださったんだ。私たちだから本当の信仰というのは、イエス・キリストが驚くべきことに、この言葉なる方が事実現れられた方なのだ、 その現れたことのすごさ、それを分かりなさいっていうふうに御言葉は私たちに語りかけています。受け入れなさいというふうに。さて今日はこの救いの言葉なる神様のことが解き明かされ始めます。3つのところ、3点になると思います。まずそのこの方は光であられたということです。光の存在、光の存在が4節と5節で語られます。光なる方の存在です。だからその言葉なる神様は私たちに対する救いの言葉の神様としておいでになった時、光なる方としておいでになりました。言葉なる神様が私たちのところに救いの言葉の神様としておいでになった時、その光なる方としておいでになった、それが光なる方としておいでになったんだ、救いの言葉の神様が光なる方としておいでになったんだということが4節から9節まで語られます。まず4節と5節はその光なる方の存在が語られています。そして6節と7節はその光なる方の証が語られています。そして8節から9節、そこは光なる方の到来が語られています。今日4節から9節までの言葉なる神様、1節から5節までで語られまして、言葉なる神様、特にその4、5で語られた救いの言葉なる神様が詳しく語られていきます。その方が光なる方として語られていきます。まず4節5節は光なる方のご存在、6節なる方はその光なる方の証、8節9節は光なる方の到来。皆さん4節からこう9節まで見ていくと、光という言葉が確かに全ての節にありますね。前後には光という言葉は出てこないと思います。4節にこの方に命があった、この命は人の光であった、5節に光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、ここが光なる方の存在です。神から使わせたヨハネという人が現れた、ここにはないけど、この人は証のために来た、光について証をするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証するために来たのである。ちょっとこの7節の後半のすべての人が彼によって信じるためであるというこの彼はヨハネのことなのか、それとも光なる方のことなのか、2つの解釈が可能だと思います。ギリシャ語で光なる方っていうのは中性名詞が使ってあります。フォース、中性名詞です。そしてこの彼によってっていうのは英語で through him、 彼を通してなんですが、ギリシャ語で属格というふうになりますけども、属格では中性名詞も男性名詞も同じ形なんです。 out to って言って、だからここではどっちか分かりません。だから後からまたここ説明しますが、今ちょっと説明しておきますけど、このヨハネという人が証のために来て、光について証するためであり、すべての人がヨハネによって信じるためであると読むのか、だけどちょっとなんかその方が彼によっては日本語としてはそっち指してるみたいな感じですが、よく考えてみるとちょっとおかしくないですか。すべての人がヨハネによって信じることが福音ですか。むしろここはすべての人がこの光によって信じるためであると、そのために光について明かしするために来たという方が筋が通ってると思います。ちょっとよく考えてみてください。後でそこのとこまで来ますけど、ヨハネでもいい可能性があるかもしれないけど、だけど全ての人が彼によって信じるためである、全ての人っていうふうに言うときに、ヨハネによってじゃあその光を信じるためでしょうか、むしろ全ての人が光によって信じるためであるって可能性も読み方としてはあります。ちょっと両方考えてご覧になったらと思います。で、彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。こ ここにも光が2回入ってます。で、9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。ですからこの4節から9節まで、まあ、6節はやむを得ない例外として、すべての節に1回か2回光という言葉が出てきますね。で、その前後には光という言葉はありません。ですからこの部分は誠の光の到来ということが言われていると思います。ですから1節から5節までが、
バプテスマのヨハネじゃない、ヨハネのことかもしれない。
しかしここは神から使わせてヨハネという人が現れたは、これは明らかにバプテスマのヨハネのことを言っていると思います。で、その1節から5節までは言葉なる神様が本当にこの世界に、愛なる力なる救いの言葉なる神様がいらっしゃって、いらっしゃるということがまず言われています。そして2番目に、その救いの言葉なる神様のことで、このその方が光なる方としてこの世界においでになったということが、ことで話が進んでいくわけですね。実際イエス様と、イエス様の話が始まるわけです。で、4節5節は光の存在、6節7節は光の証、8節9節は光の到来となります。ではちょっと中を見ていきましょう。まず4節5節です。この前もちょっと見ましたが、さらに詳しく、この方に命があった、この言葉なる方、つまり三位一体の神様です。豊かな愛と恵みと祝福の交わりが中に満ち満ちてらっしゃる、すべてのものがなかった時に作られる前にその方だけがいらっしゃった誠の神様です。すべての源であられる方です。その方の中にこそ命がありました。で、その方の中の特に言葉なる神様、御子なる神様、私たちのために世界を作り、そして世界を動かし、やがて世界を神様のものにされるための働きを委ねられた御子なる神様、その方に命があった。三位一体のこの誠の神様に、そして特に言葉なる神様に命があったと言われています。ここでの命は、ギリシャ語の命はプシュケっていう、霊とも訳せる言葉の、もう命と訳せますが、ここはまさに命そのもの、造営っていう言葉です。まさにライフ、この方に命があった。私たちは命を求めているものです。命は、こう考えるといいでしょう。命は死の逆です。死ぬことの逆です。私たちはいつも命を求めています。人間は命を求めます。だから死にたいと思うというのは、これは人間が全く破滅的な気持ちに陥ってしまっていることの証です。人間は皆命を求めます。なぜかっていうと、人のすべての幸いと生きがいの一番源にが命だからです。命は私たちが死んで滅んで、すべてが否定され、すべてを破壊してしまう、されてしまうことの逆です。命こそ私たちがさまざまなことを積み重ねて、そして積み上げて築き上げていく、その源にあるものです。そして命は当然永遠を目指すものです。死の逆ですから、死は私たちの前にやってくる全ての終わりです。死がないということですから、命は、だから本質的に当然永遠を目指していくものであります。私たちは命を求めています。もう最初から人間は死ぬことを、死なないかんと思って諦めてますけど、実は命というものは当然生き続けていって、死を消していって、そして永遠に至る、本質的にそういうものです。この方の中に、私たちの中にある、私たちは神様の形ですから、私たちの中にもその神様の命が分かち与えられました。この神様の中に、言葉のある方の中の原動力は命でした。 で、その命が、この命は人の光であった。人類にとってこの命こそ光でした。光でしたということは、まず希望であったということです。光であったということは希望であったということです。人類が闇と滅びの中に包まれてしまっている中で、この命こそ死なない、命こそ希望でした。これこそが光であったということは希望であったということであり、光であったということは救いであったということであり、光であったということは真っ暗闇の中で道が見えたということです。啓示であったということです。自分たちの行く道が全くわからないところに光がやってきたということは、生き抜いていく道が見えたということです。だから光であったということは希望であり、救いであり、また道が見えたということでした。また光であったということは、この神様の中にあった命、この言葉のある方の中にあった命、それが光であったということは、この喜びであり、光は明るいものです。だから真っ暗な中に、または薄暗い中に生きている者にとって光は喜びです。希望であるだけでなく、そして人生の闇の終わりであります。すなわちその向こうにある輝く御国を表しています。光は人生の向こうに本当に御国があることを私たちに示しています。光はまさに究極的には神の栄光であります。この命は私たちに希望と救いと道を示すものでした。保証するものでした。またこの命は私たちに喜びと、この闇の世界の終わりの輝きと、で、神様の栄光を導くものでした。だからこの命こそ私たちの光でした。人類の光でした。で、その光なる方がいらっしゃるということですが、その前に、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この言葉のある神様がいらっしゃって、愛と力と救いなる神様がいらっしゃって、そこに私たちの永遠の希望であり、そして喜びと神様の栄光への道である命が豊かにありました。で、私たちのこの人間の世界の闇の中に、この光なる方が来て輝いていると、ここで言われています。神様は天の栄光、御座の栄光で輝いておられるだけでなく、なんとこのような闇の中に来て輝き始めていらっしゃるということが言われています。ということは、この命の言葉なる方がこの世界においでになったのでしょうか。闇の中にこの神様の命の光が輝いているということは、まだこの方がこの世に到来したことがここまでは語られていませんけれども、だけどこの方が本当にこの闇の中においでになったことをもう暗示しています。闇の中にこの言葉なる神様の光が、命の光が輝いているんです。この言葉なる神様が闇の中にいてくださっています。この世の人生の罪と死の闇が私を包んでいます。私の心を包んでいます。私の周りの人間との関係もこの罪と死の闇が包んでいます。私の人生も闇が包んでいます。この社会を、薄暗い光が一時あるかもしれないけど、闇が包んでいます。国々も闇が覆っています。その中にこの言葉なる神様の命の光がやってきてるんです。神様は私たちを愛してくださって、世を愛してくださった。そしてこの真っ暗な闇をそのままに滅びるままにしてらっしゃらなかった。ここに光がやってきています。 最後のところです。闇はこれに打ち勝たなかった。この光なる方の存在ということをこの4節から5節で見てきました。この光なる方が誠の神様としてその中に我々の一番願いである命が豊かにある。その命は希望であり、また喜びであり、道である光、道を照らす光であった。闇の中にもその光のある方が来ている。で、その闇はこれに打ち勝たなかった。まあ先週少しお話ししましたが、この打ち勝たなかったという言葉、皆さん新改訳聖書の欄外注を持っていらっしゃると、欄外注には悟らなかったって書いてあるんじゃないでしょうか。で、翻訳によってはこの闇はこの光は闇はこれに、すなわち光に光を悟らなかったって訳している訳もあります。で、これはなんか極端な2つの写本が違う写本があったのじゃなくて、翻訳の可能性なんです。この前も言いました、こう掴む、seize、掴む、握るっていう言語から出てきています。だから闇はこの光なる方を握らなかったという、まあ、直訳したらそうなんですが、それはどういう意味か。闇はこの光なる方が本当に分からなかったという意味だったら悟らなかったになります。しかし闇はこの光なる方を握って、そして支配できなかった、コントロールできなかった、そういうふうにオーバーテイクというふうに訳せる、その取り込んでしまうことができなかった、闇がその光なる方を闇の中に閉じ込めることができなかった、そうすると打ち勝たなかったって訳になります。これは皆さんどちら訳してもいいんです。ただこの文脈から言うと、闇はこの光に打ち勝たなかった、闇がこの光を握らなかったっていうのは、その方が意味が可能性が高いように思えますから、私は新改訳との訳は訳としてまずそれがいいと思いますが、しかしここにその隠された意味、もう一つの隠し味の意味があってもいいと思います。この世界はこの光なる方がおいでになっても、この光なる方に絶対勝てない。闇はこの光なる方を打ち勝てない、オーバーテイクできないということの裏に、決してこの世界はこの光なる方を悟らない、つかめない、握れられない。だからこれ握って支配できないだけでなく、闇はこの方のことがさっぱり分かれないという意味も入っていると考えていいと思います。これはこの世との関係でのこの光なる方の存在について言われています。そういうわけで4節と5節では、光なる方がおいでになった光なる方の存在のことが言われていました。光なる方は誠の神様の中、神様でいらっしゃいました。その方の中に命があり、その方は私たちの人類の希望であり、道を照らすものであり、喜びでした。そしてこの人類の暗闇の中に、なんとどうもおいでになったようです。その光なる方がなんといるのです、いらっしゃるのです。そして闇は、この光なる方の存在は、その闇によって覆われてしまうことが決してできません。闇は決してこの方に打ち勝てません。闇はこの方を握りしめることが本当にわからないんです。この方がどういう方か捉えることができないんです。光なる方はそういうご存在としていらっしゃいます。神として、神の中の御子なる神として、光なる方がこういうふうにいらっしゃるということが4節5節で非常に十分に語られていると思います。そしてその方がおいでになったということに8、9節でなるのですが、その前にこの光なる方の証ということについて語られています。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、 すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。ここで証しという言葉が2回出てくるのがお気づきになると思います。3回出てくるのがお気づきになると思います。ヨハネという人が現れて、この人は証しのために来た。何のための証しかというと、この光のある方について。この光についての光には定冠詞だがついています。だからまさにこの光なる方ということを強調していると思います。この光なる方について証しをするために来たのです。そしてその全ての人が、それで彼は光ではなかった、ヨハネは光ではなかった、ただ光について、光、ここも冠詞がついてますから、定冠詞がついてもダーがついてますので、光なる方、一般の光じゃありません、光なる方ということを表しています。ちょっと日本語では一般の光と区別できませんが、彼はその光なる方自身ではなかった、ただ光なる方について証しをするために来たというような意味であります。ここで6節から7節にかけて証しという言葉が2回出てきます。8節にも出てきます。特に6節と7節で光の証しということをここで見てみたいと思います。実はこのヨハネ、ヨハネがここで言っていますこと、6節の前半、6節の後半、7節で、結局ヨハネに関してこの御言葉が言っていることは3つあると思います。一つはこの一人の人がこの地上に現れた、この地上の出来事だということをまず言っています。このヨハネという人が現れた、ここまではこの地上の出来事でなく、むしろ天上の神様に関する出来事が主に語られています。五節から闇の中に輝いていて、この地上のことが始まりましたけど、だけど天上の光が輝のなる方が輝いているということですから、まだこの光になる方が到来したことまで語られていません。だけど6節からこの地上のことが語られ始めています。ヨハネという人が現れた、現れたということはこの地上の事実だったということがまず第一点です。そして次に、この人は証しのために来た、証しがなされた、この光なる方の証しがなされたということが第二点です。で、その証しというのは全ての人が信じるためであった、信じるためであったっていうのが第三点です。だからこの6節と7節の光なる方の証し、ヨハネがした証しについて、まずこの地上で現れられた、これは事実であるということが、地上の事実であるということがいよいよ語られ始めます。2番目に、この方、光なる方についての証しがこの地上であったということ、3番目に、この方は本当にこの方を信じるための、その証しは何のためかというと、信じるための証しだった、全ての人がこの方を信じるための証しだった。光なる方についての証しについて3つのことが言われています。さて、ちょっとここのところで詳しく原文で読んでいきますと、1節から2節の構造と、それから6節から8節の構造がちょっと似ているということに気がつきます。1節は最初に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言って、もう1回2節で最初のところをまとめて繰り返しています。この方は初めに神と共におられた、だから初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、で真ん中があって言葉は神であった、で最後にもう一回まとめてます。この方は初めに神と共におられた、だから ABA の構造になっています。6節から、7節8節のことですが、この人は証しのために来た、ただ光について証しをするためであり、全ての人が彼によって信じるためである、彼は光ではなかった、ただ光について証しをするために来たのである。ここも証しのために来た、光について証しをするためであるっていう、ここが A です。 すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかったが B です。でただ光について証しをするために来た。またもう一回同じことが繰り返されています。だから ABA の構造があるように見えます。構造的にはで考えてみると、それはこの2つのことを始めていると思います。まず第一に、神イエス・キリストの永遠のご存在への導入部分が1節と2節でした。それに対してイエス・キリストの歴史的存在への導入部分が6節から8節です。6節から8節のところです。 ABA の構造、はじめに言葉があった、神と共にあった、 B のところがあって、それで2節で、はじめに神と共にあった。それが1節から2節の ABA の構造です。6節が8節は、まあ、7、8ですが、この方は私のために来た光について証しするためである。で8節に、彼は光について証しするために来たのである。 ABA の構造です。で、まあ、単にそれらのことはちょっと似てるだけで済まされるかもしれないけど、実は何をここのところで何を言いたいかというと、どうしてここで6節から8節のヨハネの話を、このヨハネ福音書は神様はここに大きになったのかということです。でこのヨハネの話の意味は、歴史的なご存在の導入だということを申し上げたいのです。だから その観点から見てみると、1節と2節の構造と6節の8節の構造は、それは導入部分として似ています。1節から5節はイエス・キリストの永遠のご存在、その話へのその言葉への導入、教えの導入で、6節から8節はイエス・キリストの歴史的ご存在への導入として書かれてあって、そこに、だからそうすると、どうしてヨハネがバプテスマのヨハネについてわざわざ書いたのかっていうことの意味がわかります。ここまではイエス・キリストの永遠のご存在について語られてきました。ただ5節でちょっと暗示がありました。闇が地上を覆ってて、そこにこの永遠の存在である光になる方が輝いているってことは、もうおいでになったってことを暗示してますね。けどまだここは永遠のご存在の話です。とか6節から全然違うヨハネ、これはなぜヨハネが言われたかというと、歴史的事実でということです。この人が現れたっていうところから、まずこのギリシャ語は始まります。まあ、現れたというよりも来た、いたぐらいの強い言葉です。エゲネと、まあ起こ、まあ、出来事だったら生じたになるんですけど、人は人だったら存在した、いたって言うんですね。いたんだ、一人の人が、アンスロポス、これ漢詩もついてません。いたんだ一人の人がということから、この6節は始まります。いたんだ一人の人が、そしてその後にあるのは、神から使わされて、そしてその名は、彼に対する名はヨハネ。だから一つのきれいな文章にまとめちゃってるんですけど、それを分解して原文通り のパワーでやると、本当いたんだ一人の人が、神から使わされて、いや、この神からというのは普通のアポというギリシャ語じゃなくてパラです。神の御そばから使わされて、いたんだ一人の人、神から使わされて、でその名はヨハネ。なんかその名ヨハネっていうと、お父さんのゼカリアが口が聞けなくなった時、エリザベスがそのヨハネだって言ったという言葉とか思い出しますけど、まさに原文で言うと、その名はヨハネ、いたんだ一人の人が、神からの来た人が、使わされた人が、その彼に対する名ヨハネ。何を言いたいかというと、いたんだ一人の人がっていうことが一番強調されているということを言いたいのです。神から使わされたヨハネという人が現れた、だったら単なる叙述文です、説明文になります。でここでは強調点は、一人の人が本当にこの歴史上いたっていうことを言ってるんですね。だからここ歴史の話が始まったということです。だからまず第一に、 この機械なる方の証ということの第一は、この歴史上にこの証が始まったということであります。光なる方の話が歴史の事実としてまず証しされました。一人の人によって、歴史上の一人の人によって証しされました。で、2番目に、この人は証しのために来た。これはヨハネですが、明らかにこの人は、これは指示代名詞ディスが使ってあって、まさにヨハネを示しています。このヨハネは証しのために来た。で、光について証しをするためである。二つのことですね。この人は証しのために来た。この証しという言葉、辞書を見ると証言とも訳せるし、証人とも訳せるし、証拠とも訳せるし、まあ、ちょっと意味が少し膨らみますけど、評判というふうにも訳せます。良い評判。まあ、いずれにしても、この証しという言葉、キーワードになるのは漢字の証、証しという言葉ですね。そのこの人は、そのまさにその漢字の証、証しのために来たのです。で、じゃあ何のための証言をする人、証人となる人、証拠となる人なんでしょう。またその本当の評判を示す人なんでしょう。それは光のために、光について証しをする、光について証しをするために来たとあります。光に関するというふうに直訳できます。光に関する、光のためにでもいいです。証しをするために来た。この世に事実来られる光のために、歴史の中に神様は本当に事実として一人の証しを、一人の人を証しとして歴史の中にお置きになりました。そしてその目的は、さらに言われます、7節で、信じるためだった。証しっていうのは何のためですか？証っていうのは何のためなんですか？それは全ての人が信じるためなんです。このヨハネという人がこの歴史上に存在しました。これがイエス・キリストのその歴史的な存在への導入です。歴史上にヨハネという人が出てきた。証しがこの地上に始まった。何のためか、それはこの人を信じるために、全ての人がこの人を信じるためにその存在が出てきたんです。さっきちょっと彼によってというところに説明をいたしました。ここがギリシャ語ではディア・アウトゥ、スルー・ヒム、彼を通してということで、その彼は中性名詞光を受けることもできるし、またヨハネ、彼を受けることもできます。男性名詞を受けることもできる。だから全ての人がこの光によって信じるためであると訳すこともできるし、全ての人がこのヨハネを通して信じるためであると訳すこともできる。ただ私が引っかかったのは、全ての人がとここで言われてますから、これを当時の全ての人が、ヨハネを知っている全ての人がと取ればヨハネによってでも構いませんが、もう少し広く本当の意味でこの全人類全ての人がと取ると、これは光によって信じるためと取った方がその意味が正しいだろうと思います。だから、ただこの新改訳聖書はどっちかというと、日本語としてはヨハネによってと取るような感じで訳してありますね。彼ですからね。だからそれは両方可能性があると思いますが、まあ、とにかくこの光なる方がいらっしゃった、光なる方の存在、天における存在が言われました。その方はこの地上で闇の中のもう輝いていらっしゃるんです。それは実はこの地上においでになる方ですが、それは8、9節になります。で、2番目に、光のこの光なる方の証、それはこの地上に歴史的な事実として一人の人が来た。この人は証、証のため、何のためかというと、この光なる方のための証としてきた。で、さらに言うと、この光なる方を全ての人が信じるための証としてきた。まあ、私たちも教会も クリスチャン一人一人も商人であると言われます。マルチュリア、商人である。私たちの働きの重要なところは証しをすることです。しかしそれをここで改めて覚えます。ヨハネの証しはその代表でした。ヨハネはその歴史の、キリストの歴史の冒頭にその証しをしました。私たちもそうでなければならない。私たちの証しはこの光なる方のための証しでないといかん。私たちの証しとは自分のための証しでもなく、何かのことのための証しでもなく、この光なる方、本当にキリストが光なる方でいらっしゃるということ、一節から五節までの方でいらっしゃるということの証しでなければならない。また私たちの証しは、すべての人がこの光なる方を信じるための証しでなければならない。私が証人として存在しているのは、まさに光なる方、キリストのためであり、人々が光なる方を信じるためなんだ。そのためにの証しなんだということを覚えさせられます。まず、命なる、光なる方が存在した。二番目に光なる方が、の証があったということです。最後に8節から9節、彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。まず8節は7節の続きの続きでありますけれども、ここでその彼はとありますが、ここのところで直訳するとあの人はというふうになります。指示代名詞のだとエケイノスが使ってあります。さっき7節ではこの人はでした。同じそのヨハネのことが7節ではフートス、ディスが使ってあって、この人は8節ではエケイノス、あの人はが使ってあります。これはただ単調にならないために言葉を変えただけのことではないと思います。あの人は、そしてここのところの光に、これは主格で非常に強調的な言葉ですが、トフォース、監視がバッチリついています。光なる方ですね。で、あの方はあの光なる方ではなかった。そうではなく、また次にもその監視のついてあるその光という言葉です。あの光なる方について証しするためだった。歴史上にヨハネを神様はお送りになりました、まあ、バプテスマのヨハネだと思いますが、でこの歴史上の光そのものの到来の、光のなる方そのものの到来の驚くべき証言のためにお使わしになりました。からヨハネは光なる方ではなかった。そうではなく、この光なる方について証しするためだった。ここは改めて言ってる、このさっき ABA のそのイントロダクション、歴史的イエス様のご存在文の導入の最後の文だって言いましたけど、ここ自体にも意味があると思います。あの人は、あのヨハネの歴史的にいたあの人ってことですか。この歴史の中に実際いた人のことです。ここで聞いている人たちの中にはまだ知っている人がいるかもしれません。ヨハネ自身が知っていますから。あの人は、あの私が若い時に見た、あの歴史上見た人は、あの光なる方ではなかったということは、その光なる方がこの地上に実際現れたられたその方ではなかった。そうではなく、その光なる方について証しをするために来られたのだ、来たのだ。からマラキ書でバプテスマのヨハネのことがそのように予言されています。マラキ書の一番、旧約聖書の一番最後のところで、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアを彼らに、あなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせるということで旧約が終わるわけですが、すなわちやがておいでになるメシアなる方の、光なる方の来る前に、このバプテスマのヨハネが使わされる。まさにそのヨハネ、あの方は光なる方ではなかった。光なる方は証しするものだった。 マラキ書にはその予言まであるわけです。まさにそのことの予言まである、そのことがここでまず断言されます。そして9節のところで、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、世に来ようとしていた。いよいよここのところでその光の光なる方の到来のことが言われています。光なる方が到来するその前にあの人が、まあ、この世にいた。それは光になる方そのものの到来じゃなかった。光になる方が到来するための証しをするためだった。そのことはマラキ書で予告までされているけど、そしていよいよ光になる方が本当においでになったのだ。でこのまず誠の光が世に存在していたということであります。誠の光ということから聞いていきたいと思います。誠の光が、すべての人を照らすその誠の光がということです。この欄外にこう言葉の順番を変える別訳が書いてありますが、これは可能性がありますけど、あまり文法的にはあの可能性が強くないと思います。今の訳の方が、まあ、通常だと思いますから、これはあまり欄外無理考えないでいいと思いますが、すべての人を照らす誠の光がということです。このすべての人とありますが、これここは重要なことですが、複数です。まあ当然すべてですから複数だということですが、すべての人々、しかしここで人と訳されているのは、これがあの集合体としてあの描かれてて、すべては複数なんだが、この人というのは単数で描かれているから、あのギリシャ語が使われています。まあ、中性名詞は単数で受けるという原則がありまして、で全ては複数だけど人は単数ということは、集合体、全人類全てがこう目の前に一つとなって立っているというような状況です。全人類全ての人々が集合して一つとなって立っている、それを照らす方がおいでになった。それを照らす方がおいでになった。で誠の光という、誠という言葉、次に考えたいと思います。まず誠という言葉、普通は真実ということからまず考えるだろうと思います。確かにこれは形容詞でアレーシノスという形容詞ですから、ギリシャ語のアレーセイや真理という言葉から出てきた形容詞ですけど、だけど実証的にはこの誠という言葉、真実というよりもまず最初に現実という訳から出てきます。リアル、リアル、本当の本物の光が、本当の光がという意味です。この世のいい加減な偽の、そのすぐ消えてしまう、本当に頼りにならない、役に立たない、そんな光じゃなくて、リアルな本物のジェニューン、リアルな本物の、またはディペンダブル、本当に頼ることができるというふうに辞書では訳されます。リアルな本物の、信じて頼ることができる、そういう本当の光が、本当の光なる方が、その全人類がみんな集まって立っている、そういうことがあるならば、それ全体をいっぺんに一つとして照らすような方が、その方がいらっしゃった。しかもその方が2番目に、この全ての人を照らす誠の光はそういう意味ですが、その方が、ここでは残念なことに一番大事な動詞が抜けてます。全ての人を照らすその誠の光があった、または来たという動詞が本当はなかったらいかんですが、まあ、あった、そのあったが抜けてます。そこが中心的な実は動詞になる、一番最初にの B 動詞ですが、それがまず最初にあるんです。誠の光があった、すべての人を照らす誠の光があったということですね。それでそのあった、 この世に存在していたということです。それがまず断言されます。この世に存在していた。まあ、結局欄外の読み方はそこで扱われる be 動詞がその次の来るっていう分詞と組み合わせになって、いわゆるアラム語的影響って言いますけども、それで、訳されてるんだと思います。だから来ようとしていたっていうのは新改訳聖書はそういうふうにも訳してると思うんですけども、だけどここのところ誠の光があった、本当に存在してた、そしてその後でその誠の光が、この全ての人を照らす誠の光があったのは、その方がこの世の中に来ることによって、また来つつある間に、または来ることを通してあったというような言い方です。最後にこの世に来ることを通してというようなふうにして付け足されているということになります。まあ別訳の方はそれをちょっと訳そうとしたのかもしれません。誠の光があった、それは世に来て全ての人を照らすものである。ちょっとこの全てのものを照らすものであるは前に来ないかんと思いますが、この全てのものを照らす誠の光があったっていうのはこの別訳の方は良いと思います。でそれはまさにこの世に来ることを通して誠の光があった。だからこの世に来て、この世にこの方がおいでになって、そしてだけどポイントはとにかくこの方がこの世におられたってことなんだということにこのポイントがあります。光の到来ということです。ヨハネがまず一人の、あのヨハネがこの地上にいた。それはあの光なる方がいたのではなかった。まだこの方は光なる方がこの地上を行くという証に過ぎなかった。ところが本当の全ての人を照らす全ての人類が一つとなっているところに、それを全部照らすことができるまがいもでない本物の、また本当に頼れるリアルな本当の光なる方がいらっしゃった。その方がこの世に存在していた。そしてこの方が、この方についての詳しい説明に10節からさらに入っていきます。今日のところはこの言葉なる神様について私たちに詳しく語っていくヨハネ福音書のまず1節から5節までが、この永遠のイエス・キリストの永遠のご存在への導入部分でした、の説明ので、ここの6節からはイエス・キリストの歴史的存在への導入部分がまずバプテスマのヨハネによってなされまして、で本当に光なる方がおいでになったというメッセージでした。この方は光なる方のご存在はどんな方であるか、命であり光であり、闇が決してこの方に打ち勝てない、闇が決してこの方を分からない、そういう存在でいらっしゃる。そしてこの光なる方の証がまず始まった。この歴史の中に一人の人が来て、ヨハネが来て、そして何のために来たかというと、この光なる方を証しするために来て、全ての人がこの方を信じるために証しするために来て、その光の証がまずなされた。そして8節から9節、そのあのヨハネは事実この歴史の中にいたけど、それはこの歴史の中にいる光なる方ではなかった。そうではなく、この歴史の中にいる光の方を証しするためだけだった。で本当に本物の、本当に頼れるリアルな誠の光が、全ての人が一体となったのを、全人類をいっぺんに照らすことができるような方の光が、ような光なる方が本当にあった、いらっしゃった、この世においでになった、その方がこの世においでになることを、おいでになって、そしてこの世にいらっしゃった、それだけのことが今日これで語られています。私たち改めてイエス様が単なる人間じゃない、本当に誠の神なる方、誠の光なる方、その方がその存在があって、その方の証が歴史の中で始まって、 その方自身がこの地上に到来されたんだ。これをそのままスポッと心に素直に受け入れるという、素直にというかそのまま受け入れるということが私たちの本当の信仰だと、救いに至る信仰だということ、それを今日はここで聞くことができると思います。この次、さらにこの世界においでになって、この世界がどうだったかということをご存知のように聞いてまいります。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。まあ、この次申しますが、三連発です。ギリシャ語で言うとボンボンボンと最初に来ます。この方がこの世にいた、いや逆にこの世は彼を通してなった。あの詩編の、あの33編で万象なるっていうことは、万軍なるっていうことがありますよね。あのあれは全ての天の存在もこの地上の存在、軍はあの群れっていう字ですが、全て神様の創造の力でなった、できたっていう意味なんですが、それと同じです。彼は、この方はこの世にいた、そしてこの世は彼を通して全てなった。しかしこの世は彼を知らなかった。もうここでこの福音書の言葉は私たちにもう叫んでいます。まあ、ある意味で探索して、極みのようなこうため息をつきながら、極みのようにこの本当に呆れながらと言いますか、この方が本当にいたんだ、それなのにこの世は彼を通して、いやそれだけでなく彼を通してこの世はなったんだ、なのに世は彼を知らなかったんだ。この三連発でまずこの方とこの世との関係を表して、そしてこの光なる方がこの世で何をしてくださったかという話に進んでまいります。今日はこの誠の光が私に御手になった、光なる方としてイエス・キリストを受け入れるということを改めて考えすられました。それじゃあ103編の A を賛美したいと思います。主を褒めたたえよ我が魂よ、心を尽くして主を褒めまつれ、聖なる皆をばたたえまつれよ、すべてのみ恵み心に留めよ。主は流すべての不義をは許し、すべての病を癒したまわん。主は長い命を表しのごと慣れ